パスバトンフロム京都。
リスナーの皆さん、こんばんは。パスバトンフロム京都の時間がやってきました。ナビゲーターは鮎川めぐみです。よろしくお願いします。そして番組パーソナリティはいつもの山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も京都から即興読むみたいに、これはまるで応挙みたい、度胸をつけるために今日もやり続ける、今日もこんばんはって僕たちはこんばんは、今日のご飯はみたいな感じで送りたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。日本の文化、食、自然、音楽を通して大切なものを受け継いでいく、それがパスバトンです。この番組では毎回素敵なゲストをお招きしてパスバトントークをお届けしています。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社豊和堂パスバトンプロジェクトの協力でお送りします。歩く夜道街行った進化のライト、僕は街道求め歩いた、いつか見たあの街道。豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。 はい、今晩のゲストはですね、山田真也くんの会社豊和堂の着物の絵師をされてます平尾勉さんにお越しいただいてます。平尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは
こんばんはってか毎日やってるんで、ね、
そうなんですよ。今日は今日はね、もう、はい、山田くんのところの平尾さん、ね、
はい、僕のもう本当の裏方のもう一番の絵師は実は平尾さんで、実は僕が描いてるふりして全部平尾さん
山田くんの構想を形にしてる。
そうですね、もう15年ぐらいですか。
そうですね、
もうコンビを組んで。
そうですか、はい、じゃあもうすごいですね。
そうですね、もう絵を描くときはもう僕のあうんの呼吸が全く合わないみたいなどんだけずっともんだしながら
ほんまにほんまに。
いや、でも本当素敵な、今日もね、あのね、おしゃれですよね、平尾さん。
そうなんですよ、
み
んな
ビロードのジャケット、はい、ジャケットにこうチェックのね。
平尾先生も、もともと絵描きで、絵描きがもともとバンドマンです。
そうなんですか。
おいらはドラマーです、
ね、ドラマーだったんですか、
はい、うん、あの昔は流しのあれあるじゃないですか、
流しのギター
、流しね、あの擬音とか、
はい、
ね、スナックとか、
で流し
エレギター持ってこう店をこう回っていくっていう。
じゃあ歌も歌われるんですか。
歌も大好きです。
すごい、
いつもカラオケ行ったらジュリー歌ってます
かジュリーさん、
何でしたっけ、
あーね、
2人すごい、
そうなんそう、2000曲、
そうなんですか、
2000曲も持ってあります
か、うん、君が代からローリングストーンズまでっていう。
レパートリーそんなにあるんですか、うん、
全部覚えてへんけどね。
今度聞きたいです。
ぜひ、
昔写真見たらもうスーパーロング
ロングヘアね、
はい、
そうですか。
ちょっとちょい悪水になってますけど、
うん、あのご自分でかっこいいです。
かっこいい
です、かっこいいです。そうですか、
はい、
じゃあ絵を始められたのは結構遅くですか、
うん、いや、もうちっちゃい時から好きやったんで、まあ、あの筆を持って生まれてきたとも言われてて、そんなことはないんですけど、まあ、本当にちっちゃい子供の頃から、もう15ぐらいから、ね、それで、まあ、京都が大好きで、
京都の方ではない
ですか。ではないですね、兵庫県の、もう本当のこう山陰の方なんですけど、
はい、
まあ、今、コウノトリで有名な、はい、あっちの豊川の方で、 で、まあ、京都が大好きでやっぱり歴史のあるとこ、はい、やっぱ古いものがあるっていうのが京都ですし、その京都で、まあ、あの絵が描けたらな、そういう仕事ができたらなっていうことで。
そうですか、はい、じゃあもともと絵を描いてたけども、それをたまたまギターとかブドラムをやられて
ですね、まあ、織物会社の、まあ、なんかそこで図案を描かせてもらったりとか。
そうですか、はい、じゃあ山田君と出会ったきっかけは、
うちの父親ですよね、うん、父親のもともとずっと、はい、まあ、絵師っていうか、はい、ほんで、まあ、僕だから僕が高校の時には家描いたらいつも、
そうです、
あの
行ってて、
ね、
うん、バイクでバーッ帰ってきやった、
ね、じゃあさまざまな悪行を見られてきてたんです。
2階にタタタタタと上がってまたタタタタタタタタ、誰か来やった、帰ってきやった息子さんやみたいな、まあ、それがね今本当にこんな風にねずっとこう本当に仕事ができるっていう、まあ、あのその時はその思わんかったんやけど、うん、よかったなと。
本当ですね、
本当に。
じゃあそのぐらいからね、ずっとお付き合いされてるんじゃ、
うん、そうですね。それでもね、うん、なかなかやっぱり僕、うん、今次の絵描きが来て呼吸合わすって言ったら、もう多分ねほんまにもう僕60になってると思うさ、うん、やっぱり呼吸合わすってすっごいね、大変です。僕の思いと意思の疎通を起こしてやっていくって、うん、ほんでお互い成長していくじゃないですか、うん、ほんならやっぱそれをまた合わさなかので、あの成長がないと合わせやすいんですけど。
確かにね、でも言ったら山田君の方がちっちゃい時からね、あの、はい、絵を描いてらして、なんか向かってくることとか、そうそうそう、もう何言ってんのみたいな、
向かってつくことは毎回やけど
やっぱり
いやでも今、まあ、社長ね、はい、今社長に出会ってからやっぱ僕はね、やっぱり60過ぎてからね、やっぱり上手くなりましたよ、まあ、自分で言うのもないんやけど
本当に、はあ、すごい山田君のおかげで、
もううちの社長にうまくしてもらったようなもんです、ね、別にね、あの社長が横にいるからあの、ね、よいしょするわけでも何でもなく、
あとで今日何の飯行きますか
いや、もう本当に僕、私の子供みたいな、ね、はい、年の差はあるんですけど、でもほんまにこうちゃんとあの道理もしっかりしてるし、まあ、やっぱりこうブレない、僕らもうフラフラしてるんやけど結構社長はブレないんでね。
ああ、うん、そうですか。
いつでもブレないっていうのは、もうブレてるやろな、そんなことはないよね。
へ
え、そういうのがこう結構僕にしたら、あのまたまたってこう上から上からかぶせてくるわけよね。
うん、
何クソ何クソみたいなんで、
あ
もう僕らの仕事っていうのはゴールがないんで、
はい、
常に新しいも新しいも、
うん、ああそうですか、うん、じゃあもうこれはできなかったから、じゃあ次回はもうこのぐらいのでいいかっていうのがないんですね。
絶対ないですね、ね、
いつも最高のものを、
出来上がったらもうそれはもういらんみたいな感じ。
へえ、
もう新しいもん次っていうぐらい。
ああそう、
だから僕もそれいつもついていくのが、まあ、なんとか今のところはね、うん、あのついていってるような感じなんですけど、
うん、
すごい、ね、すごい成長率。そうちょっとこの上から見せていただ
くけど、ごめんなさい、
はい、まあ、それが意思の疎通、まあ、前よりはやっぱりその分時間かかるんですけど、で僕リピ、まあね、あのやっぱり自分らなんか着物も人も成長するべきであるみたいな、
ね、
でなんかこうあるじゃないですか、
うん、
やっぱそれをなんかこう、ね、やっていきたいし、なんか止まったことをずっと過去の栄光としてやる人、うんうん、たくさんやるじゃないですか、
できることだけをやっていくっていう、ね、はい、
そういうのやったら、うん、意味ないなっていつも思ってて、うん、なんか
じゃあ結構新しいことに挑戦されてるんですか。
もうね、
もう毎日
毎日、
もう分刻みって感じ、
分刻みすごい流れてますね。
ほんまね、もうまだ前のがっていうもんね、もう次の新しいことが入ってるんですよ、
今は。
でめちゃくちゃ楽しいですけどね、
うん、あそうですか、
だからいろんなんですよ、だからまあリンパ風のがあったりとか、はい、いろんなことがもう常にこう
新しいもの、う
ん、
新しいもの、
だからいろんな引き出しがいっぱい持ってある人なんで、
うん、
どこの引き出しが開いてくるかわからへんまあそれになんとかこうついていけてんのも、僕は還暦すぎても、これだけこう頭回転し腕もできる、みんなやっぱり社長がねそういう風にやってくれたっていうのが、
う
ん、ありがたいことやね、
ですね、
うん、本当にありがたいことです、
うん、そういう風にねしてくださってる方が分かってくださってね、
嬉しいですよ、
会社にいらっしゃるってすごいですね、
なんか最近この前ちょっとうちの、あの もう一個の方の、ね、スタッフとおしゃべったんですけど、うん、なんかこう仕事に迷ってるんですよね、なんか生き方に、なら生き方を決めたらって言ったんですよ、うん、生き方を決めたら仕事が決、ま、必然的に決まるじゃないですか。でも生き方が決まらないから仕事が決まらないし、みんな手元の仕事を決めようとして、それが生き方になればいいって思ってるかもしれないですけど、生き方を決めたら仕事は決まるじゃないですか、うん、だからそういう風にした方がいいんちゃうかなっていう話をしてて、うん、やっぱあ逆にあ それが一番縦線が見えやすいし、うん、ブレないのかなとか、
理想が高い、 ありますもんね、山田くんね。
そうなんそう、
理想系が結構ね、うん、いつもあるから、
結構ハイレベルなとこにある、
ハイレベルなとこにでそれを、ね、口に出されてるからね、
うん、プレッシャーですけどね、言うとねえ、いや可能性は高いじゃないですか、
やってはるから偉いの ね若いのね、本当
ですね、
うん、今回ね、うん、まあ、リンパ の、うん、細見美術館さんのリンパの、ね、復元もこの前、うん、田原屋宗達って創始者なんですけど、うん、平尾先生に書いてもらって、もうそれは見事な復元でしたね。
それは着物、
あそれは掛け軸ですね、うん、で今次は、まあ、伊藤若冲っていう人の、うん、まあ、ちょっと美術館にあるヘチマズというのがあるんですけど、うん、そういうの今復元を今かかってまして、まあ書き終わるのはもう今後ちょうどこれが最後のラジオになるんで、うん、ちょうどその頃ぐらいには書き終わってる頃ですよね、うんうん、
まさかこう伊藤若冲さんの復元をされると思ってなかったじゃないですか。
全然思ってませんよ
ね、
田原宗達はやっぱり好きやったんですね、はい、やっぱり中学の時にそのやっぱり絵の先生、
はい、
図工の先生に、まあ、図工の時にこうね、見たらこう伊藤若冲の風神雷神があって、これすごいなと思って、で先生に連れてもらったんですよ京都まで、
はい
はい、で2人でね、どこにあるんや先生言ったら、はい、その、まあ、県日っていうお寺にあるよっていうことで、やっぱりこうすごいこう、まあ、カルチャーショックというか、動けなかったみたいな。
あ、そうですか。
でこういうようなこう絵描きになりたいなみたいな。
あ、じゃあ本当に思ってらっしゃったんですね、うん、
でやっぱり京都、それには京都に来なあかんなっていうので、うん、まあ、京都に、まあ、弟子入りして、
うん、じゃあその時から思ったらね、今伊藤若冲の、
そうなんです、絵を描く、それをね、まあ、それもみんなね、社長のまた社長を用意するわけでもないんやけど、やっぱり社長がいたから、
うん、
やっぱり人の出会いっていうのはね、
そうですね、
なんかどこでどうなるか、ね、
そうですね、
分からんなっていうところで、うん、本当にありがたいなと思って、
いややっぱり素晴らしいですね、
やそういう仕事を ね取ってきてくれたっていうことは、はい、社長にもやっぱり恥かかせへんしね、やっぱり一番、うん、ね、やっぱり僕を信頼してやってくれたんやし、
うん、
ね、嬉しいです
ね、え、うん、本当いつも本当に豊和堂さんのね展示会とか行かせてもらうと、はい、社員の方が本当に生き生きとなんか明るく楽しくされているっていう、
はい、結構会社して僕嫌われ者なんですけど、誰も最近喋りかけてくる、最近なんか喋りかけてくれないですよ、
何言うのって。そうですか、
はい、
でもまあ、
的をついて喋るからね、それはまあ、
うん、
その人それぞれのために言ってくれてると思うんやけど、はい、
うん、
まあ、結構人間ってね、どん疲れるとあっと思うことがあるんで、やっぱりこう、こう胸張って いてたら、別に社長もそんなこと言わないと思うんやけど、
あ、
うん、
そっか、
なんかやっぱりそういうふうにはなっていきつつありますんで、
ね、そうですか、はい、いい感じ
でもいい会社なんでしょ、
いい会社でいい関係で、うん、いい社長さんですから、うん、いい社長さんがちょっとね、
はい、
今日歌を、
あ、今日の曲ですか、
はい、
今日の曲は平野さんがもうこの曲どうしてもって言うんで、出会いって、まだこれ未発表の曲なんで、これ1回だけしか聴けないですけども、出会いという曲で、
はい、嬉しいな、
じゃあ聴いてください、はい、
ジャンクション、この場所は人のジャンクション、クエスチョンばかりが並んでいる、この場所は人のジャンクション、クエスチョンばかりが並んでいる、うん、Yeah、 気なく出会ったように思う。振り返ってみて、何億光の人の中で君と出会うのは意味があったんだ。変わったんだ僕は。君に出会えて、絵に描いた青空を飛ぶ鳥のようにいつか飛べるようになっていた。今僕の時の間に君がいてくれる。短い一日を一緒に過ごしてやる。太陽が眠りにつき、月が僕らを見つめてる。青空が月夜に変わる。影と日向を君と共に過ごした。赤いのぬくもりを君と共に感じた。君と感じた。感じた。出会いとは生まれるドアの入り口。僕は君に出会ったんだ。今思えば丘に咲くネモフィラみたいだった。今も僕の中に咲いてる。出会いとは生まれるドアの入り口。道への道の始まりの入り口。生まれた景色も今生きてる環境も違う。でも意味があるんだ。出会えたことに寄せては返す。時の波に揺れる。寄せては返す。時の波に揺れる。孤独に揉まれながら孤独に。僕らは新しい門出に立った。未来に未来にドアが開いたのだろう。僕らは新しい。
はい、山田真也くんのこれはまた倉沢由美ちゃんとコラボされて、はい、新曲で出会いを聞いていただきました。
ありがとうございます。
平尾さんどうでしたか？
いや、まあ、いつも社長のは聞いてるんやけど、これは初めてちょっと聞かせてびっくりしまして。
びっくりしました。
まあ、いつもこう社長が書く詩はこうなんかメッセージ感が強くて、
はい、
僕らもいいなと思って。
そうです。
今回のがまたね、新曲がまたとてもいいなっていう。
そうそうね。はい、まあ、なんていうの、恥ずかしいからやめてくれます。なんかその身内で褒めやってるみたいな感じなので。でもね、本当平尾さんすごくて、今ちょっと絵の絵を教えてもらってるんですよ、筆を。でも平尾先生もう48年、ね、
絵を描いて、
もうその筆を修行に入ってから、もうちょっと描き始めたらもっと長いんで、もう約50半世紀ですもんね。でも半世紀の筆には絶対かなわないですけど、まあ、でもやっぱり僕も筆をも最近持つようになって、いろいろ教えてもらいながらしてるんですけども、
なんかちゃんとした線を描けるまでが長いって言いますよね。
そうですね。まあ、でも最近ね、今までは口ばっかりやったんやけど、はい、結構それをこう口をこう紙に表現してくれるん で、で僕ももうすごく分かりやすいっていう。
あ、
だからもうやっぱりいろんなやっぱり仕事みたいなのがこう重なってきますし、結構まあそうしていただくとありがたいなと最近は。
あ、
今まではこうもう言葉ばっかりなんで、ちょっとこうやっぱりね、僕 もう60過ぎてる
ので。そうですよね。やっぱりその気持ちになるには自分もやってみるっていうのはね、あるかもしれない。
そこら辺がね、ものすごく他の人と違う。
偉いですよね。
いいですよ ね。やっぱりそういう風になって一生懸命、なんかものすごく集中しはるし、それはいいことや思います。
相川さん、ホテル習いに来たんですよ。相川さん、絵はあんまり、
絵は本当見るのは好きなんですけど、
はい、
でも、ね、習いに行きたいです、
ね、教えてくれ、ね、ただ教えてくれますよ、
本当に。絵手紙とか描けるようになりますかね。
描けます、描けます。
あ、結構ね、はい、すぐなれると思うんですよ、
すぐできます。
んで、アーティストの人って感覚鋭いんで、やっぱ相川さんとかでも結構早いと思うんですよ。
本当、
ね、詩も絵も一緒やもん。
一緒ですか、
一緒です。 ね、素敵な詩書かはんねんし、絶対素敵な絵も書かはります
よ。プレッシャー、はい、ありがとうございます、はい、じゃあぜひ今度
ぜひまた、はい、
ぜひまた平尾、はい、平尾先生に習いに最近のなんか、
はい、最近ですか、うん、最近は今ちょうど今日上がったんですけど、ひまわりの伊藤若冲の鶏にひまわりの絵があるんですけど、そのひまわりを2人であげて、あ、今回のねめちゃくちゃいいです。ひまわりで、あんなひまわりって多分見合ったことないようなひまわりなんですけど、 あのひまわりはすごい綺麗やなと思って。なかなかひまわりって着物に描かないですね、季節があるものなんで。
そうですよね、う
ん、それを今描いたんですけど、やっぱ間をすごく今回間を意識しながら、うん、そのまあ伊藤若冲の奇才さっていうのを2人で研究しながら、う
ん、ひまわりって言っても黄色じゃないんでしょ。
黄色じゃないです、あ、今回黄色なんですけど海外の黄色なんで、もうね多分びっくりするような、今から、まあ、配色途中でここ来てしまったんですけど、うん、結構面白いと思うんですよ。色に恋するっていうかいうのを今回歌いにしてて、なんか物事を見て恋できるものが最近見かけなくなったんで、サプライズはあるんですけど、
うんうん、
恋はしないじゃないですか。
確かに、うん、恋するのっていいですよね。
はい、だから色に恋してほしいなと、
うん、
その奇才のまたあの平尾先生の筆のあのタッチと、やっぱりもう線ってね、エネルギーが伝わるからね、本当すごいです、
うん、
線ってその時の真剣さで、その時の空気感とか絵で全部わかるんですよ。どこで何を今これ何枚目の絵かとかがわかるんですよね、うん、これ3枚目でしょとか突っ込んでしまうと、
へ
え、なんかね、こう今日もう今日気を合わせ合ってるのかしらですけど、気が合うっていうじゃないですか、
うん、
やっぱ気を合わせ合ってるのか分かんないですけど、読めちゃうんですよ。そこまでこう、まあ、分かん言葉あるんですけど、こう気のセックスしてるような感じです。
怖いです、それから。
ああ、分かられちゃ
う、出す時に。
あ、そうですか、
こっから書いたんでしょうとかねそうやん、合ってんでしょ、これ
が。本当に
本当わかりますよ、怖いぐらい。
だから本当に真剣なんやからね、やっぱり真剣なんやなと思うね、やっぱこっちも書いていくに真剣にならないと、
うん、そうですね、だからお互いにもう真剣にどんどんどんどんなっていくから。しかもね、それが格闘じゃなくて恋だからね。
そうだ、そう、
いい子供も生まれますよ
と思ってるんですけどね。だからでもやっぱりこの前も2人で、まあ、うちの社員で竹内聖穂を見に行ったんですよね。ほんで竹内聖穂を見た時に、やっぱりうん、どこで年を追うか絵でも分かるんですよね。この人はここで年を置いたなとか、うんうん、ここまではやっぱり勢いやなとかね、
ありますよ ね、
ありますね。
だからそれどこが好きかっていうのはね、人によって違うと思うけど、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、平野さんのもそれ二人でこう仕事し合ってやってたんですけどね、
はい、ほんまにそうやね
平野さんとしてはなんか今後目標みたいなのあるんですか。例えば変な話、田原屋宗達を抜くとか、
うん、抜きたいですね、まあ、まあ、おこがましいんですけど、平成のリンパっていないんですよね、割と、うん、まあ、明治時代とか、まあ、大正とかにはね、
神様世界止まってますもん
ね、ね、うん、まあ、天龍寺の龍を描いた
加
山達夫さんぐらいかなとは思って、その後のあとリンパっていない、
や
っていないんで、
はい、
一つここで、
リンパ、
リンパ、
あれですか、
はい、
すごいですね、でも今着物ではもうなんか源流リンパっていうの
を、そうなんです、ね、
今、ね、認証いただいてて、うん、まあ、これから本間のリンパを追っかけていこうかっていうスタート地点に、ね、
はい、
やっと立てたかなって感じですね。
はい、60になって今、まあ、62なんですけど、62にその源流リンパっていうね、まあ、ある問屋さんからと、まあ、コラボしてできたブランドなんですけど、まあ、それが僕の本当に、まあ、今までは集大成みたいな感じで、できたらなって、ね、で、まあ、創達を基本としてっていうね。
なんか平野さんはいくつまでに完成させ、例えば自分を完成させとかあるんですか。だってまあ60超えられたじゃないですか。
そうですね、まあ、62やから、まあ、やっぱり筆持つのは、まあ、ここの10年、はい、10年ぐらいかなとは思うけど、70、まあ70、そうやね、70、あと10年ぐらいで。
でも平尾さん、もうもしお願いできんねって、筆持ったまま死んでほしいですよ、ね、死ぬ時に筆持ってもベッドの
生まれてきたんだ
よ、ね、筆持って生まれたから筆を持って死ぬぐらい、
筆を持って死ぬとこれいいですね
本当にね、
でもそうなれば一番幸せですわ、
ね、いや、
うん、本当もう
そんな気がしてきます、
生きてきた 甲斐があったなと思いますね、うんうん、何年生きれるか分からへんけど、うん、もう本当に死ぬまで絵を描いてたんですね、
はい、素晴らしい。
鮎川さんもそんなおっしゃってましたね、あの作詞の時のことで
本当、はい、ちょっと平尾さんに、はい、じゃあ言葉でプレゼント、
言葉のポエム
ちょっと今日はね書く時間がちょっ
とごめんなさい、
あの、ね、いやできるか分からないんですけど、はい、またじゃあ平尾さんに読ませていただきます。生まれてきたのはきっとこのため。筆を持ち何かとつながるとき、それを強く感じる。あの時出会わなかったら始まらなかった。それが君と僕でなかったらきっと違っていた。恋に落ち恋をし続け、新しい命を生み続ける今、心に燃える情熱はずっとずっと消えないまま、生まれてきたのはきっとこのため。筆を持ち何かとつながるとき、それを強く感じる。ありがとうございます。
感動するでしょ。これめちゃくちゃ感動。
めちゃくちゃもう涙が出そうですよ。
平さん今高橋舞子さんとかの歌詞書いてある方が平さんに
嬉しいです。
嬉しいでしょ。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう
なんかその初めてねラジオ出させてもらってなんです、はい、俺めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
平さんタオルタオルタオルタオルタオルタオルこれタオルタオル名誉監督今
ほんまに
すいません。
いやほんま僕もね昔歌ってもすっごいね響くでしょ。でも僕なんかこのアーティストの人たちってこの経済の感覚じゃなくて生きてるからやっぱ面白いですよね。例えば前川さんもやっぱ作詞家さんのアーティストさんで、ね、あの平尾先生も筆のアーティストさんで、まあ、僕もなんか適当なアーティストなんですけど、でもなんかこうねこの感覚値をこう揃い合わすっていうかね、
難しい、いい時間ですよね。
よかったね。ね、でも本当物を作るって楽しいですよね、う
ん、はい、
楽しいし
無からやからね。
ねえそれがすごいことです、ね、
うん、嬉しいです、ね、
やっぱり人生楽しいですよね、う
ん、作る楽しいです。多分なんかほんまに、うん、まあ、言葉悪いかもしれないですけど得させてもらってる気がする。
本当ですね、うん、はい、感謝したいですよ ね
本当感謝です
ね、うん、
だって例えば鮎川さんの歌詞とかでも100年後の人が鮎川さんの歌詞を聞いて響くわって言った
かもしれないしね。
平川さんの映画ってね、うん、それ100年後の人が
絶対残りますもん ね、
っ言ってね、やっぱそんなに残るようなものづくりが
本当に、ね、
今後続けられたらいいなと思う、う
ん、私も楽しみにしてます、
はい、100年後 はい、みんな見れないですけど
ねどっかで
どっかね天国から
天国必ずまたね、
はい、
ね、
会えると思います。
なんか平川さん若い子になんかあの今の人たちになんか一言ってありますか。
そうですね、やっぱり感謝ですかね。で親に感謝、周りの人に感謝、やっぱり自分一人ではやっぱりね、はい、生きていけないし、やっぱり僕はもう日々感謝感謝感謝ですかね、はい、そんな感じですね、うん、もう物に全て、物にもそうですしね、はい、友達もそうですし、全てやっぱり感謝でしていけばなんか毎日がうまくと送れるような気がしますよ。怒ったりもしないし感謝さえしていれば、
はい、
ね、う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は豊和堂の絵師平尾勉さんにお越しいただいて楽しいお話を伺ってきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。そろそろお別れの時間になりました。ナビゲーター私鮎川めぐみ、パーソナリティは山田真也でした。
ありがとうございました。
皆さん次回もどうぞ楽しみに。さようなら。この番組は株式会社豊和堂バスバトンプロジェクトの協力でお送りしました。